私が10代から20代の前半ぐらいですね、それぐらいの年齢にかけてですね、好きでよく遊んでいたゲームのジャンルがあるんですよ。アドベンチャーゲームというゲームのジャンルなんですね。あ、なるほど、万山町協会から来た伝道師だなと今思っていただけたと思うんですけども、ちゃんと戻ってきますのでしばしお付き合いください。アドベンチャーゲームというのはですね、なんて言うんでしょう、簡単に言うとですね、小説がゲームになったようなものなんですね。小説がゲームになった。うん。ただひたすらに、ゲームで小説を読むという、まあそれだけですと、こう、ゲーム性がないじゃないですか。どこがゲームなのかというとですね、物語を読み進めていくとですね、途中に選択肢が現れるんですよ。で、その選択肢を選ぶ。で、それを繰り返していくと、物語が分岐していって、そして最終的な、まあ、物語の結末が、まあ、変わって、まあ、そのエンディングを見ることができると、そういうゲームなんです。まあ、例えばですね、ある教会に使わされた伝道師が、まあ、聖教師を目指して3年間頑張って日々を生きるというゲームがあるとすると。で、その生きていく一日一日の中で選択肢が現れるわけです。例えば今日は集会や会議といった予定が何もないけれども、プレイヤーであるあなたはどうしますかと。そういう選択肢が出てくるわけです。で、選択肢の一つとして、まあ、伝道師室で次の聖日礼拝に向けての説教準備をするとか、そういう選択肢と、まあ、今日はいい天気だから、まあ、教会近くにある岡山城とか後楽園に行って日向ぼっこをしよう、みたいな。そういうもう一つの選択肢が現れる。まあ、ゲームの話なんですけどね。まあそういった選択肢を繰り返し選んでいくことで、最終的に3年目にどのような結末が待っているのかと。まあそういうエンディング、どういうエンディングにたどり着くのかとか、また、まあその過程を楽しむ、そういうゲームです。で、アドベンチャーゲームには様々なジャンルがある。例えば推理、サスペンス、SF、ファンタジー、まあ恋愛ものとかそういったものがある。古今東西様々なジャンルがあるわけですけれど、まあもしかしたら今ここにいる人の中にもプレイした人があるかもしれませんね。で、私が特にその中で好んでいるものがありまして、それがどういったものかというと、ループものというジャンルなんです。ループもの、このループもの、名前から想像できるかもしれないんですけれども、ひたすら同じ1日であれば1日を、1週間であれば1週間、3日間であれば3日間、延々と同じ時を繰り返す。同じ時をループし繰り返すことで謎を解いていくというゲームなんですね。そう。プレイヤーはですね、そういった同じ時を永遠に繰り返す、そういう世界に閉じ込められてしまったんです。で、そのことに気がついて、その永遠に同じ時を繰り返す世界の謎を解き、永遠に同じ時を繰り返す世界からの脱出を試みる。まあ、その永遠に同じ時を繰り返す世界においては、自分以外の登場人物は基本的に法則に則って動きます。必ず同じ時間に起き、同じものを食べ、同じ服を着て同じところに行く。そして同じ一日を過ごし、同じ一日を終えていく。その同じことをループし繰り返していく。それを眺めていく。まあ、プレイヤーはそこからヒントを得て正解にたどり着いて、まあ、その世界にたどり着くまでプレイヤーも同じ時を繰り返していく、まあ、そういうゲームである。まあ、これが思いのほか面白いんですよ。で、今日の聖書箇所でですね、ある先生がですね、この聖書箇所でこんなことを言っていたんです。ローマの信徒への手紙の8章の1節からの部分、この部分はですね、初めてパウロが宇宙飛行士になった、その感動を伝えているんだ。彼は人生において初めて無重力という、そういったものを体験した。その時、その無重力の感動がどのようにして与えられて、一体どなたから与えられたのか、それをここで話してるんだ。そう言ったんですね。まあ、一体どういうことだろうと、何を言ってるんだろうと思うかもしれないです。でもこういうことが言いたいわけなんです。私たち人間は今まで、ある法則に従ってしか生きていくことができなかったんだ。そう言いたいわけなんです。法則という言葉はですね、 ローマの信徒への手紙、ローマ人の手紙の7章後半から8章にかけて出てくるわけなんです。で、この法則、この法則と訳されている言葉はノモスという言葉なんですけれども、このノモスという言葉を法則と訳している箇所は実はとても少ないんです。今日お読みした箇所、それから7章の後半、それからですね、ローマ人の手紙の3章の27節以降、ここに出てくるんですけれども、それ以外のところはですね、ほとんど立法と訳す言葉なんですね、ノモスというのは。そう、通常であれば立法と訳されるその言葉がここでは法則と訳されているんです。それは、ちょっとここでは立法と訳すと違うんだと、立法ではどうも意味が通らない、そういうことで法則と訳されているわけです。私たちが普段、法則という言葉を聞いたとき、どのようなものを思い浮かべるでしょうか。例えば万有引力の法則とかあるわけですね。地球には引力があると、ね、したがって地球上の物体は全部地球に引っ張られて、どのようなものであってもその支えがなくなれば地面へと落下すると。木から外れてしまったリンゴは地面へと必ず落下しますね。人がジャンプすればどのような人であっても必ず着地するわけなんですね。そう、身長が高い人も低い人も、勉強ができる人も、力が強い人であってもお金持ちであっても、等しくジャンプすれば最終的に着地する。この人は優しい人だからジャンプしたらふわーって浮いたまんまになるとか、そういったことはない。なぜなら法則とはそういったものだからです。一つの例外も作ることなく全てを支配している力、それが法則であるわけなんです。今日の聖書箇所で使われている、ノモス、法則という言葉もそういった意味合いで使われているんです。一つの例外もなしに全てを支配している力、そういう意味を持っているわけですね。私たちがかつて立法という法則のもとで生きてきた生活、それがどういう生活であったかというとですね、一生懸命立法にあるような正しい行いをして立法を守り、そして善良な人間になることによって神様にその良い自分を受け入れてもらって、そして神の子となって神様に救いをいただこう、そういうことを願って努力をして苦労を重ねてきた、そういう生活であるわけなんです。ところがそれはうまくいかなかったわけです。うまくいかなかったんです。一時期は成功したように思えるわけですね。しかしそれは本当に、一時の、幻のようなものであるわけなんです。いかにそういった苦労が、そういった行いが、繰り返しループしていく日々が虚しいかということを私たちは幾度も思い知らされるわけです。なんでそのような結末を私たちは迎えてしまうのか。それは罪と死と滅びが地球上にあるものに対して万有引力の法則が働いているかのように、私たちすべての人間の上にあって、その罪と死と滅びの力の支配下に私たちが置かれているからなんですね。罪と死と滅びの力は私たちを支配しているわけなんです。そしてそれは法則であるわけなんです。法則は100回行おうが1000回行おうが1万回行おうが結果は同じなんです。1万1回目に違う結果が起こるかもしれない、そんなことはありえない。だから法則なんです。私たちがそれこそ空に向かってジャンプしてね、その時1秒でも長く飛ぼうとこう手をねバタバタバタバタさせたとしても、筋力をつけて高く飛ぼうとしても、例えば飛行機に乗って空を飛んだとしても、 必ず重力によって落下する。燃料が切れたらそこに留まることはできない。私たちはですね、一生懸命に努力をして良い行いを重ねて、他の人たちからあの人は立派な人なんだと言われるようになったとしても、まあ、それはもちろん結果としてはダメなことではないですけど、しかしその中を覗いてみれば、その人の中を覗いてみれば、やはりそこには罪と死、その法則が支配しているわけです。だから1秒でも長く飛んだ、それは他の人よりね、長く滞空時間を稼いだ、どうだすごいだろうという話でしかないわけなんです。必ず地面に私たちは着地する。罪と死と滅びという地面に私たちは着地するんです。そして法則は私たちに何を与えるのか、安心を与えるんですよ。ジャンプした次の瞬間何が起こるかわからない、そのような世界であれば私たちはおちおち喜んでやったーとか飛び上がることできないんですよ。どっか飛んでっちゃうから。つまり同じ結果が与えられるということは安心だ。罪と死に着地する、それは私たちに安心を与える。自分自身にとって心地の良いことに従う、思い通りに生きる選択肢を選ぶ、それは時に誇らしくて、それは時に安心なんです。そういったことを私たちは心のどこかで否定できない、そんな自分がいるわけです。それが私たち人間の姿なんだということなんですね。そういった法則で生きていくしかないわけですから、私たちは結局同じ一日を繰り返していくわけです。ループしていくわけなんですね。罪と死という法則に従って、ただ純粋に罪と死に生きるループを繰り返し生きることになるわけなんです。しかしなんです。今日の聖書は私たちにこのように語りかけます。こういうわけで今やキリストイエスにあるものは罪に定められることがない。なぜならキリストイエスにある命の御霊の法則は罪と死との法則からあなたを解放したからである。どのように生きても、どのような選択肢を選び続けても、罪と死に支配されて生きる一日を繰り返すことしかできない。そのような私たちをそこから救い出して解放するという別の法則が現れたんだというんですよ。罪と死と滅びの法則が命の御霊の法則によって別の世界へと移ったんだ。私たちを今まで支配していたその罪と死と滅びという支配力はもう私たちに及ぶことはないんだ。そう聖書は言うんです。つまり今まで飛び上がっては着地をし、飛び上がっては着地をし、そのループを延々と繰り返し続けていた私たちは、その罪と死という引力から解放されて、まさに無重力を体験した。今、無重力の中にいるんだという。罪と死の枷が外されて、その引力の法則が全く通用しない、別の法則が働く新しい世界へと、連れ出されたんだ。そう言うんです。それが喜びでなくて感動でなくて感謝でないなら一体何なんだと、そうパウロは言うわけですね。パウロはローマ人の7章の後半でですね、そのただ罪と死の法則に抗い続けて空を飛ぼうとして罪という地面に着地し続ける現実を赤裸々に語ってきました。肉の弱さのために律法が成し得ることのないその繰り返しの日々を赤裸々に語った。そして死に定められた罪と死の法則に絡め取られ滅びというエンディングを迎えることしかできないこの体は自分自身ではどうしようもできないことなんだ。そういうことをパウロは告白したわけです。 そのような罪のループを繰り返すしかない私たちを新しい世界へと導いてくださった方がおられ、その救いを成し遂げてくださった方がおられ、許してくださった方がおられる。それは他でもない私たちの救い主イエス・キリストなんです。私たちの主なる神であるイエス・キリストにおいて、まず父なる神様がしてくださったことは、罪の肉の様で、罪の肉の様で罪のために使わし、肉において罪を罰せられた。つまり御子なるイエス様を罪深い肉と同じ姿で、つまり私たちと同じ姿でこの世に送ってくださった。そういうことなんです。イエス様は神様がこの世に送ってくださった御子、神の子であるわけですね。そのイエス様は罪深い肉と同じ姿でこの世に来てくださった。それは罪と死の法則に支配されている私たちの死に定められた、滅びに定められたその体、その体と同じ姿になってくださったということなんです。そして私たちが苦しみ繰り返しているその罪の現実を目の前にして憐れんでくださるため、味わってくださるため来てくださった。そしてそれだけではないわけですね。イエス様が罪深い肉と同じ姿で来てくださり、私たちを憐れんでくださったことだけが神様のなさったことではないわけです。聖書はこのように書きます。肉において罪を罰せられた。それはイエス様が人として地上に来てくださり、死に定められた肉なる体として生涯を歩まれ、その生涯の歩みの最後、罪を罪として罰してくださったということなんです。つまり有罪の宣告を下し、罰して滅ぼす死なる神様は御子であるイエス様の肉において罪を罰し、その力を奪い、法則を滅ぼしてくださったんです。それは何によってなされたのか。イエス様の十字架の死と復活によってです。イエス様の十字架の死と復活によってそれはなされた。神の子であってご自身には全く罪も汚れもないお方であるイエス様が有罪の判決を受け、十字架によって死に引き渡された。そのことが神様によってなされた私たち人間の罪に対する罰であったわけです。私たちが神様に背を向けてです、犯してきた罪、その罪の数々に対する神様の裁きが、本来であればその矛先が向くはずの私たち人間ではなく、イエス様に全てを向け、イエス様はその裁きを私たちに代わって全て負ってくださった。十字架の上でその命を捧げてくださった。そしてそれだけでなく、イエス様は父なる神様によって肉体をもって復活させられた。それは十字架においてイエス様を捕らえた神の御子を死へと引き渡した、その力が打ち破られて滅ぼされたということなんです。十字架の死と復活によって私たちを支配していた罪と死の力は滅ぼされて、永遠の命に至る新しい道が開かれたということなんです。神様は私たちを捕らえて離さなかった罪と死に支配された法則を罰し、断ち切ってくださったわけなんですね。その時罪に着地するしかなかった、永遠に罪という終着点にたどり着くしかなかった、罪に従い、罪に振り回され、自分を傷つけ、他人を傷つけ、神様を傷つけてきた私たちのその繰り返しの日々、ループする日々は断ち切られたんです。終わったんです。私たちはもはや今許されたものとして罪から解放されて、新しい命を生きるものとされました。 そのような私たちに与えられた新しい法則、その新しい法則は神様と共に生きる喜びと感謝の法則になるわけなんです。法則は何百何千何万回といっても行っても変わらないわけですね。私たちの中には変わらず罪がある。しかし喜びと感謝の法則によって神様を信じ主と告白する者は必ず救いへと導かれていく、希望へとたどり着く。先ほど言いました、法則は安心だ。法則は何度行っても同じ道へとたどり着く。神様はもうあなた方を離すことはありません。パウロはその命の御霊の法則に生きる日々は律法の要求に満たされる日々だと言います。もはや罪と死に定められることのなくなった私たちの新しい世界において、生きる日々において律法の要求は満たされる。律法の要求とは神様と私たちとの間に新しい関係が結ばれるんだということなんです。それは私たちを救ってくださった神様と共に生き、喜びと感謝を持って御心に従って歩む、そういうことであるわけなんですね。それは神様に礼拝を捧げ、祈りと賛美を持って応答するということでもあります。私たちの生きる罪の日々のループは断ち切られ、その道の終着点は死や滅びや絶望ではなく神様の御前に変えられました。神様の御前に立ち礼拝を捧げるという喜びと希望に変えられたんです。喜びを持って神様の御前へと召し出される、その歩みへと私たちは歩んでまいりたいと思います。そして私たちは愛する兄弟と共に祈り合いながら、励まし合いながら、愛し合いながら、またここへと戻ってまいりたいと思います。祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる神様、今日も御言葉をありがとうございます。いつも私たちを礼拝に招いてください。罪を捧げすることしかできない私たちをこの礼拝へと招いてください。そして出会ってくださるその恵みを心から感謝いたします。私たちは自分自身を頼り、自分自身を愛し、他人を、そしてあなたを愛することを捨て、罪の繰り返しの日々の中を生きてまいりました。しかしあなたはそのような私たちに憐れみを、恵みを与えてください。イエス様の十字架という新しい喜びの法則へと私たちを招いてくださいました。そのことを私たち日々心に覚えながら歩むものでありたいと思います。どうぞその歩みにあなたが共にいてください。また次の聖日も愛する兄弟姉妹と共にこの場へと集い、あなたに礼拝が捧げられることができますよう歩みをお守りください。すべてに感謝してこの祈りを主イエスキリストの御名を通し御前にお捧げいたします。アーメン。